はい、3日目です。前田さん、よろしくお願いします。
はい。第2回目でですね、ちょっと台湾の話もちょっとさせてもらったんですけども、この7月1日からですね、中国で、民族団結法というですね、
何なんですか、それは。
とんでもない法律が施行されるんですよね、これ。正式名称はもうちょっと長いんですけど、ネットとかメディアでは民族団結法と言われてて。
要するに、大西洋不参会みたいなもん？
そうですね。国家総動員法ですね。いわゆるね。治安維持を目的としてるんですけども、台湾統一とかですね、いうことが目的にあるんだと思うんですけども、要は、言語を統一するとか、そういうことですよね。
ああ、それは大変だ。
かなり言語統一のこと言われてますね。
そうですね。勝手な、言葉喋るんじゃなくて、教育の現場でだよね、きっとね。教育の現場でそういうことを。
標準語ってこと？
そうですね。漢民族が9割らしいので、漢民族が喋る、北京語かな？北京語喋るんだろうね。結構ね、上海だとかでも違うし、地方によってね、多分、日本以上にこう違うらしいので、うん、何を基準にするのかちょっと詳しく知らないんだけども、いずれにしろその言語を統一していくみたいなことをやり始めて、その、怖いのがね、この域外適用ってことも言ってて、うん、外国人にも適用するぞって言って、ね。
あ、それは嫌だな。関係ない。
それは恐ろしい話で。
住んでる外国人ですか？
住んでる外国人だと思います。だから中国人が、日本に、例えば留学してる人たちが、帰った時に、中国に帰った時に、調べられて、なんか台湾独立とかいうことを、ネット上とかで発信とかしてると、拘束される可能性があるということですよね。
秋葉原に中国のなんか警察の出張所があったりとか。聞いたけど、うん、ああいうの怖いよね。
うん。日本人がつい最近あれですよね。拘束されましたね、二人ね。大連とかあの辺で、多分、レアアース関連だと思うんですけども、それで拘束されてますので、ちょっとまたしばらく、そういう日中で圧力が出ると思うんですよね。ちょっとおっかなくて、そもそも行く気はないんですけど。
前田さん行ったら捕まるな。
僕は絶対やられると思うんですよね。
即、
拘束されて。
飛行機降りた瞬間にもう、ダダダって囲まれて。
友人で、この、トクトクトークでも喋ったら、小川さんっていう雑誌の、記者の人が、ジャーナリストの方いるんですけども、彼は、香港に入れなかったですよね。
日本でこの話題になってて分かんなかったって言ったね。
なんだっけな、集英社新書から、香港の天笠革命かな、本一冊書いてたのが引っかかったみたいで、入国禁止だったみたいで、そのまま帰ってきて。入んなくてよかったよねって、入ったらまた拘束されてひどい目に遭う。
そっちの方が大変。
そっちの方が厄介だから。
そうですね。よかったですね。
よかったと思います。だから、中国国内に入る人は、発言に気をつけて、しないと。
ちょっと行きたいんだと最近思ってんだけどね。面白い国ではあるよ。
金尾さんは大丈夫ですよ。そんなに、
ラジオトークは大丈夫。
ラジオトークまで把握してないと思いますよ。中国当局も。データで残るのが多分ダメなんだと思うんですよね。検索されたりして、こう。
文字
の活動家の人はほらいっぱい出てくるじゃないですか。YouTube とかでバーっと。
出てくる。
はい。
そういう人は厄介だと思うんですけどね。でも中国の国内旅行してもなんか あちこち写真撮ってると、拘束されたりしないし。
あらぬこと。
撮る場所間違えると結構ある
んです。結構ね。危ないって言いますから。
初めから捕まえる人をさ、ターゲットにして、どこ撮ってもいいから、そいつが何か撮ったらもうすぐっていうこともある、ありそうだね。
いや、だと思うよ。
たまたま。
空港から貼ってるんですかね。
すごいデータ持ってるんですよね。それだけ日本にいっぱい中国人がいるので、誰が何を言ってるかっていうのは多分、 結構把握してるんじゃないかなと思うんですよ、ね。
全然違う話なんだけど、あの、カズラリキューってさ、あの、もう、まあ、往復ハガキで当たったら見れるっていうのがあって、あの、見るときね、犯人分かれるんですよ。6人とか7人の。うん、で、あん中に、明らかにこれは旅行者やなし、まあ、私服ですよ。警官が。あの、私服の警官が混じってんですよ。あれが、要するに、あの、そんなカツラ利休の文化財を守るためではなくて、うん、あの、思想でやってんだね、中国はね。
うん。ネット軍が40万人いるんですよ。
40万人ってすごい。
40万人すごいね。
すごい数さ。
あの人口だから、ネット軍ですからね。
ずっとチェックしてるってことですよね。
そうですね。
でも中国の特徴としてさ、銃口は外国に向いてなくて、自国の国民に、なんか、銃口が向いてる感じを受けるんですよね。
まあ、両方なんだろうね、きっとね。
だから、いや、弱いじゃないですか、結局、段階、あの、戦うと、あそこの国、実は。
まあまあね。
うん。うん、実は、外とは戦いでも、全然弱いですから。
弱いですね。昔
から。いかにだから、民族団結法なんですね。
民族団結法なんですよね。あの、うん、バラバラ、ほっとくとバラバラになっていくから。から結構、資産家は海外に出てるって言われてますよね。
ああ。
だから、あの、資産を持って海外に出る人も、あの、しょっぴかれる可能性があって。
危険だもんね。あの、資産なんか、生地持ってると。
うん。
守るもんかってさ。
だから、日本にも結構、ね、資産家の人が入ってきてて、うん、あの、まあ、前の政権は結構、自公連立の時とかは、あの、公明党はね、あの、中国に対して、結構、緩い政策をずっとしてたので、どんどんどんどん入ってきて、あの、今ね、ようやく高市政権になってちょっと厳しくし始めてますけど。
まあ、国交省だったからね、大臣が。うん
ずーっと握ってましたね、国交省。
そうですよね。長かったですよね。うん、
あれが、要するに条件だったね。国交省の大臣が欲しい。
そうだね。そのポストは離さなかったね。
連立の条件。うん、
いや、ほんと話戻すと、ほんと、あの、自民党と維新で連立組んで、ほんと良かったな、という。
似てるんですよ、言ってること
似てるんですよ。そうですね。公明党と自民党は合わないと思うんですよね、思想的にね。
合わないと思う。
うん、公明党っていう、その、政党があること自体は、あの、いいことだと思うんですけど、やっぱ基本的に合わないんだけど、なんか連立組んでて。
あれは選挙のためでしょ？
そうでしょう。麻生さんとか、多分、あの、絶対嫌いだったと思うんですよね。公明党のことは。
まあ、立憲が組んで大被害に遭っちゃいましたけどね。
いやーねえ、中道ですかね、中道。
中道ガタガタでしょ、今。
中道ガタガタで、ねえ、どっちがもう、衆議院の方は違うわ、参議院の方が立憲民主党は残ってるんですか？
です。
ですね。衆議院が中道なんですよね。うん、何がなんだかわからなくなっちゃって。
与党が強いっていうのはもう完全にそういうことですよ。
いやーもう、ちょっとなんか、野党もね、どっちかっていうと、あの、政策本位の、あの、国民民主と、あと、参政党とか保守党とかってものすごい自民党以上に保守的ですから。
うん、
まあ、維新もね、割と保守的な、あの、政党だと思うんですけど、割とその政策オリエンテッドですよね。あの、今回の、あの、ラジオトークのテーマにする副首都法案とかっていうのも、あの、維新中心に進めてるわけで、あの、
まあ、筋は通ってるっていうか、言ってることわかるもん。災害が起きたら、うん、あの、こっちでもよ。あの、
そういうことですよね。
それはその通りだと思うもん。
うん。
うん。プライドとかそういうことじゃないですもんね。
うん。
そうですね。現実論として、もう、かなりずっと言われてきてるところ、まあ、やれてこなかったっていうところでは、うん。あの、進んでること自体いいと思います。
ですよね。
一方、進めてきませんもんね。
まだそれを、その、全国のテレビ、メディアであまり取り上げられてないんだけど。
嫌われてんだ
よ。まあ、うん。これから出てくると思うんだけども、まあ、どっちかっていうと、ほら、あの、やってんのがさ、まあ、まだ繰り返しになるけど、あの、週刊文春ネタだけでずっと引っ張ってるから、ね。もうやめればいいのにと思うんだけど、 なんか、見てて情けないなと思いつつ、だから。
まあ、文春が売れるんでしょうね。
いやどうなんだろうね。週刊文春と共同通信は、この後、うん、例えば、松井坊が、詐欺罪とかでね、立件されたりしたら、どういうふうに落とし前つけるのかな、とかって思ってて、彼は、サナエトークンだとか、なんとかトークンをいっぱい、いくつか、進めてて、お金、集めてるんですよね。で、お金集めてるので、ちゃんと返さないと、多分。
返せないでしょ、その、会計の集め方したら。
うん、何億かもう集めちゃってるんで、返していかないと、うん、出資した人から多分、訴えられると思うんですよね。うん、詐欺罪かなんかで。いろんな、こう、刑法に引っかかってくると思うんだよね。
出資だったら、いいんじゃないの？ダメだよ。出資でもダメなの？
出資ならいいのかな？だから。
ね、株だとかじゃなくて。うん、株でもいいのか？なんか、借金だとまずいんだよね、きっと。
うん、どういう集め方をしてるのかによるんだろうけどね。うん、
昔のトヨタ事件みたいになんなければいいですけどね。
ですよね。だから、あとよく言われるのは、昔、民主党政権時代に、ガセネタ捕まされて国会で質問して、永田事件っていうのがあって、永田さんが、自殺されたんですよね。自死されて、で、というちょっと、悲しい事件もあったので、だからあんまり、出どころのしっかりしない、ちゃんと裏が取られてないネタを、国会で、議論するってのは本当危ないと思うんですよね。
いや、ネット危ないよ。もう何が本当か分かんない。
松井坊氏がちゃんと、した人なのかどうか、本当、持ってる可能性があるんですよね。
持っています。